こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙はなぜこんなにうまくできているのかは、理論物理学者の村山セリが一般読者に向けて宇宙論の基本を解説する科学入門書である。扱われる範囲は、太陽が長く輝き続ける仕組み、目に見えない暗黒物質の存在をどう推定するのか、宇宙の膨張や初期宇宙の考え方、さらに生命が存在できる条件がなぜこれほど整っているように見えるのかという問いに及ぶ。専門的な数式や高度な前提知識に依存するのではなく、物理法則の意味を日常的な例えや歴史的な流れに沿って説明する点が特徴である。本書の目的は、宇宙の謎に最終回答を与えることではなく、現代科学がどこまで説明でき、どこからが未解決なのかを読者に見通させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、太陽が燃え続ける理由から宇宙物理の基本法則を理解する本書の重要な入り口は、太陽がなぜ何十億年も輝き続けられるのかという身近で根本的な疑問である。単に巨大な火の玉として太陽を捉えると、通常の燃焼では寿命を説明できない。そこで著者は、太陽のエネルギー源を化学反応ではなく核融合として説明し、質量がエネルギーに変換されるという現代物理の考え方へ読者を導く。この説明は、素粒子物理学と宇宙論が切り離された分野ではなく、星の内部で起こる現象を通じて結びついていることを示している。太陽の安定した輝きは偶然の産物ではなく、重力がガスを押し縮める力、内部圧力が膨張を支える力、核融合反応の速度が釣り合うことで成り立つ。著者はこの均衡を通じて宇宙がうまくできているという印象の背後には、観測可能な法則と微妙な条件の組み合わせがあることを示す。読者は太陽の話から宇宙論が遠い銀河だけでなく、日常の光や生命の前提にも関わる学問だと理解できる。次に、暗黒物質の存在を見えないものの重力効果から推論する。本書は暗黒物質を、観測できないものを科学がどのように扱うかを示す恒例として説明している。暗黒物質は望遠鏡で直接見える通常の星やガスではないが、銀河の回転や宇宙の大規模構造に及ぼす重力効果からその存在が必要だと考えられている。ここで重要なのは、見えないから非科学的なのではなく、見えるものの運動を説明するためにどのような仮説が必要かを検証する姿勢である。著者は、宇宙の大部分が私たちの知る普通の物質だけでは構成されていないという事実を、専門外の読者にも理解しやすい形で示す。暗黒物質の議論は、宇宙がうまくできているという表題の感覚に別の側面を与える。つまり、宇宙は人間に都合よく透明に作られているわけではなく、むしろ見えている部分は一部に過ぎない。それでも科学は光で見えない領域を重力や運動の痕跡から推定できる。この点が本書における宇宙理解の方法論的な核になっている。さらに、天動説からインフレーション理論までを一続きの認識史として描く本書の読みやすさを支えているのは、宇宙論を断片的な知識の寄せ集めではなく、人類の認識がどのように更新されてきたかという流れで説明する構成である。天動説から地動説へ、静的な宇宙像から膨張する宇宙へ、さらにビッグバンやインフレーション理論へと進む道筋は、単なる科学史ではなく、観測と理論が互いに修正し合う過程として描かれる。これにより読者は、現在の宇宙論が突然現れた完成品ではなく、より良い説明を求める試行錯誤の結果であることを理解できる。特にインフレーション理論は、宇宙初期の急激な膨張を想定することで、宇宙が大きなスケールで均一に見える理由などを説明しようとする枠組みとして紹介される。著者は、複雑な数理を前面に出すのではなく、なぜそのような考え方が必要になったのかを説明するため、初心者でも理論の位置づけをつかみやすい宇宙論の歴史を追うことで、科学で理解とは確定済みの答えではなく、観測可能な事実により近づくための更新過程だとわかる。そして、宇宙が生命に適して見える理由を物理定数と条件の問題として考える。本書の中心的な問いは、宇宙がなぜ人間や生命の存在に都合よくできているように見えるのかという問題である。星が形成され、元素が合成され、惑星が生まれ、生命が存在するには、重力や電磁気力、素粒子の性質、宇宙の膨張のあり方などが一定の範囲に収まっている必要がある。著者はこの問題を神秘的な驚きとしてだけ扱うのではなく、物理法則と初期条件の組み合わせとして捉え直す。ここでの焦点は、宇宙が人間のために作られたという主張ではなく、観測者である私たちが存在できる宇宙を見ているという事実をどう解釈するかにある。この視点は、人間原理やファインチューニングと呼ばれる議論につながる。ただし、本書はこれを単純な結論として提示しない。むしろ、生命が存在する条件を考えることにより、 宇宙論が物質の起源だけでなく、観測者の存在条件まで含む広い問いを扱う学問であることを示す。最後に、マルチバース仮説を最終回答ではなく、未解決問題への入り口として扱う。本書の終盤で触れられるマルチバース仮説は、宇宙がうまくできている理由を説明する可能性の一つとして位置づけられる。もし性質の異なる宇宙が多数存在し、その中の一部だけが生命に適した条件を持つなら、私たちがそのような宇宙にいることは不思議ではないという考え方である。この発想は物理定数の微妙な愛や宇宙の初期条件を説明する一つの道筋になり得る。しかし著者は、マルチバースを確定した答えとして扱うのではなく、現代宇宙論が到達している仮説的な領域として紹介する。そのため表題の問いに対して明快な一文の結論を期待する読者には物足りなく感じられる可能性がある。一方でこの慎重さこそが本書の科学書としての誠実さでもある。未解明の問題を無理に断定せず、どこまでが観測や理論で支えられ、どこからが検証を待つ仮説なのかを区別することで、読者は宇宙論の魅力だけでなく限界も理解できる。結論として宇宙はなぜこんなにうまくできているのかは、宇宙物理学に関心を持ち始めた一般読者、数式中心の専門書に進む前に全体像をつかみたい人、科学番組やニュースで宇宙論に興味を抱いた人に向いている。太陽の核融合、暗黒物質、宇宙膨張、インフレーション、生命に適した条件、マルチバースといったテーマを一冊で見渡せるため、断片的な知識を因果関係のある理解へ整理できる点が実用的な利点である。特に優れているのは、難解な理論を単純化しすぎず、なぜその考え方が必要になったのかを順に説明する姿勢である。同じ宇宙論入門書の中でも、本書は発見史と物理法則と存在論的な問いを無理なく接続しているため、知識の解説にとどまらず、科学が未解決問題をどう扱うかを学べる。最終的な答えを断定しない点は弱点にも見えるが、現代宇宙論の到達点を現実的に示している点で、むしろ信頼できる。宇宙の壮大さを楽しみながら、科学的に考える姿勢を身につけたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、村山さん、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。